皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月3日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、有限の人間が無限の宇宙に発展していくことが人生という話ですね。今生きがいはね、なかなか見つかりにくいとかですね、もう本当に毎日疲れ切っちゃって大変だという話が満ち満ちてますよね。世の変わり目ってそうなんですよ。大抵悲惨なんですよ。江戸時代の末期になってですね、もう関東地方だってね、もう餓死者が続出しちゃって大変だったんですから、世の変わり目っていつもそれは悲惨なことでありましてね、今回も残念ながらそういうふうになったわけでありますけども、そもそもその人生のっていうのは、人がどういう意味を持ってこの一生を送ればいいかっていう、そういう話でありますね。で、人間というのはこう体を持ってるわけでありまして、単なる想念ではなくて、やっぱり体を持っております。体ってのはやっぱり有限の存在なんですね。血液も体内を循環しますし、リンパ液も体内循環に達しますし、神経も体内それぞれね、各部署行き渡っておりまして、体内で一応完結しております。で、この体内で完結する世界の外側に出てるのが、消化器だとかですね、呼吸器だとか、あとは経絡だとか、こういうふうになっておりまして、実は人間の体もですね、外の世界とはつながってるわけであります。物を見たり聞いたり食べたりね、あと経絡でつながってたり、いろんな形でその外の世界とつながっております。この外の世界もですね、ついこの間までは、ついこの間っていうか、近現代ではですね、閉じた宇宙っていうのが普通の常識でありまして、宇宙は閉じてると、よって宇宙も有限であると、普通にこうなんかみんな常識で思ってたことも長くあったわけでありますね。私が中学生ぐらいの頃、理科の授業で聞いた宇宙論というのはですね、いや宇宙は拡大膨張してるんだけど、そろそろピークなんだと、拡大のピークでこれから冷えていくんだと、でそのうちなくなっちゃうよと、何十億年か先だと、なくなっちゃうと困るなと思うんだけど、何十億年か先だっつうんだね、じゃあ俺は大丈夫だろうと、みんな安心するんですが、どうも最近違うんだね、言ってる話が。宇宙は未だに加速膨張中だっていうわけですね。おお、冷えてないじゃないか、加速膨張中じゃないかと。しかもですね、それほら UFO の話なんかでもはっきりしたけども、パラレルワールドがあるってこと分かったわけですよ。パラレルワールドがあるんで、我々のこの宇宙、の言ってみれば体みたいなもんでね、これもだから一応体内でその循環してる部分があるわけですよ。血液だとかリンパだとか神経みたいに体内で循環してる部分もあるんだけど、外に出てる部分もあるんですよ。外とつながってる部分もあるわけね。そうすると一人の体を一つの宇宙とすると、地球上に今70億人以上人いるでしょうと、70億以上の、宇宙があるわけですね。これ全部それぞれ有限の存在ですよ。で、この有限の存在の人間がたくさんある、たくさん宇宙がある、その外側には無限の宇宙があると、こういう話だったわけですな。ですから、このみんな無限の宇宙と有限の宇宙がへその方って言いますか、テレパシーっていうんですか、ものものつながってるんだと、生命の根源が一つで、それから生命の糸でつながってるみたいな話が、人間の体だけじゃなくて宇宙にもあると。そうすると、我々の宇宙の外側にある大宇宙ってのは何だと、これは言ってみれば無の世界だと、それとはだから全ての根源で何でもできる世界があるんだと、そこに向かっていかに自分の体を発展させることが、人間発展させることが大事か、無限の大宇宙の中でいかにこの今の自分が住んでる小宇宙って言うんでしょうか、基本的に有限の物質世界の宇宙を立派にすることが大事なのか、こういう話になってくるわけですね。すなわち、この有限の世界の中で人間がですね、ますます発展しようと思うとですね、もっと土地をよこせとか、もっと金をよこせとか、もっと権力をよこせとか言ってですね、こう奪うっていうことが中心になってるわけですね。すなわち有限の世界だから奪うなんですね。有限の世界ってことは、そのあれですよね、ゼロサムゲームですから。金融なんかだとですね、よくその金融相場でね、 まあ大暴落が起きたと、相場全体大暴落したと。でもそれこっちも損したあっちも損した、じゃあどっかにだから一人でバカ勝ちしてるやつがいるんじゃないかと思う人が多いんですが、いや今の金融は実は無限の世界でやってるんですよ。すなわち資産はいくらでもあるんです。負債を立ててその相対で資産を作りますから、借金をして資産を作るから、借金って、まあ、言ってみればもうデリバティブズまで入れたら無限にいくらでも借金作れますから。だって貸借対照表に記載しなくていいんですからね、無限に資産負債作れちゃうんで、デリバティブ作ると。だから今の金融って基本的には無限でやってるんですよ。無限の世界だから、まあ資産がなくなると全てなくなるってことあるんですね。全ての資産が、全ての投資家がその損するってことはあり得るんですね。しかし今回トランプたち、まあロシアもっとロシア去年ぐらいからやってるんですか、まあデジタル金貨みたいな話になってきますよね。でゴールド現物ってなったらこれはね有限なんですよ。ゴールドの現物って言ったらこれは有限で全然違うんですよ。デリバティブズの金融と根本的に違うのはそこなんです。デリバティブズの金融は事実上無限の金融なんです。あれいくらでも金作れますから、資産負債も。ところがゴールド担保ってなったらこれは有限なんです。もちろん有限のねごまかし方あるんですよ。有限のごまかし方はね薄め方って言うんですよ。薄めれば薄めるほどですね、実は無限に薄くなっていくんだな。だから有限のものでも無限にしようと思ってできないことはない。どこまでも薄めていけばいいわけね。しかしだからこそですね、戦前の金本位制なんか実にまあ言ってみればいい加減なもんでね、どこもとが勝手にですね薄くしたり濃くしたりしてですね、で金融は操ってたんで、あれも詐欺だよな、ああいうことすったな。金高案件とか銀高案件だってどこまで準備してるかなんてことをさ、あんまりさ本気に決めてないわけだよ。ご都合主義で自分たちのね胴元の利害損得で、その何どれぐらい担保国家やってるだけの話だから、まあひどいもんだよな、詐欺相場でさ、あんなものはね。でも今回はブロックチェーン使ってやるわけでしょうから、そうはいかないんで、言ってみればデジタル金貨ってのは、船に証券みたいなもんでね、デジタル化した船に証券みたいなもんで、一応ちゃんと現物があるわけですよ。そうするとこれ完全に有限の世界ですよ。そうするとね、まあ皆さんお分かりだと思うけども、そのロシアだとかテキサスがね金本位制やるってことは、その金どっから持ってきたかって話だよね。ほらロシアだとかテキサス州だったら今までの経済の規模で言ったらうんと小さいですから、それがなんかね一生懸命商売で稼いで、で相場で買ってですね金蓄えるなんてことは、そりゃひっくり返ったってできないわな。何らかの方法でですね持ってきちゃったわけですよ、あれ金をね。例えば戦前はですね一番金持ってたのヨーロッパでしょ。イギリスでありヨーロッパ持ってて、もちろんロシアは持ってたんですあれね。ロシア革命の前のロシアってすごい金持ってたんですね。でもロシア革命の時に相当流出しちゃったし、それから今度はヨーロッパの場合は、あれだね、第二次大戦の時にアメリカから物資買わなきゃいけない、武器買わなきゃいけないってんで、ヨーロッパの金がみんなアメリカ行っちゃったんだよね。だからアメリカは第二次大戦終わった時に貨幣用のゴールド、金の現物の7割持ってたとかよく言われますよね。だからあれアメリカに移動したんだよ。で今度しかしこのアメリカに行った金をですね、ヨーロッパが執念深く取り返してって、アメリカはもうそんなことやんならお前金渡さねえぞって言って、開き直ったのが71年のニクソンショックなんですよ。もう金渡さないって言ったわけだから。で今回はしかしその時の金で言ったらヨーロッパ持ってるから、ヨーロッパから誰か金を取り戻してるってことになるよね。ロシアとそれからテキサスは、まあ、テキサスとかまあアメリカ、まあ、軍が管理するアメリカがあるんでしょうけども、そちらの方は主にヨーロッパから金をまあ取り返してきたわけでしょ。でなんか別にヨーロッパに対してロシアもアメリカも一方的に貿易黒字稼いでるわけじゃないし、ヨーロッパも金をねロシアやアメリカに渡して何か買わなきゃなんないものがあったとは全く思えない。金融危機でですね、それはヨーロッパも随分損したと思いますよ。スイスでもなんでもね。でもアメリカだって相当損したと思いますから、そんななんか取引のね金融取引の勝ち負けでね金が動いたとも思えない。やっぱりこれ裏の作戦ではどう考えたってね、エプスタインとかさ、ああいうのを使って没収するとかさ、人道上の罪で没収するとかさ、そういうなら一気に全部取れんじゃない、 本当の隠し金でも。だって貨幣用の金なんてものは金全体の実際どれぐらいあるかですよね。もうあんなのは要するに日本人って結構財産あると見せるのが好きでしょう。俺こんな財産あるんだって言ってでかい車買ってみたいにでかい家だったりしてですね、あんなことすら詐欺師が寄ってきてね、財産持ってかれるだけなんですよ。だから本当の金持ちは絶対自分の財産見せませんからね、特にヨーロッパなんかですね、絶対見せませんから。だからみんな隠してあるのよ財産って、いくらあるか絶対分かんないようになってんのよ。だからそれをこじ開けて持って帰ってたわけでしょ。それとおそらく2006年ぐらいから15年ぐらいまで間だと思うんだな。15年に今回の軍事作戦のスタートですから、2006年ぐらい、まあ911事件の秘密を暴き始める頃だね。あの頃から2015年ぐらいまでの間にエプスタインのことをまあ含めてですね、いろんな方法で金持ってきちゃったんでしょ。まあちょっと話それましたけども、まあ、そうやって有限の金でやっても結局金融は取り合いなんだな。だから金を取るか権力を取るか物資を取るか何を取るかで、結局人間ってだからまあ有限の世界だけで生きてると、まあ、取った取られたら一生が終わるわけですよ。でもそれやればやるほど我欲がね強くなってって、でろくな人生にならない。人間として生まれてね、結局なんか獣のように終わっていくという一生になっちゃって、これはなんかやっぱり本来の人間の生き方じゃないね。ところが人間っていうのは、まあ、大自然でみんなそうですけども、無限の宇宙に発展するそのまあ可能性を全部秘めてるわけね。人間の能力だけじゃない、動物だって植物だって土だって石だって、あらゆる可能性を中に秘めてるわけですよ。その使い道をちゃんと見つければね、石ころだってですね、別にねただの石ころだったのが、精錬して鉄になってですね、まあ、建物にもなったりね、それから船にもなったりするでしょう。ただの石ころと船だったらだいぶそれ使う価値によって差がありますよな。人間だってそうよ、ぼーっと暮らしたらぼーっとしても終わっちゃうけどさ、いろいろ勉強していろいろ体験していろいろ行動すればですね、立派な人としてね、世の中を良くすることにも貢献できるじゃないですか。何でもそうなってるんですよ。だから結局人間っていうのは無限の宇宙に向かって発展させていくってことなんですね。会社もそうですな。会社もなんか一つ仕事をやってですね、この作業、ね、がはっきりと決まったと、でも作業を繰り返すだけでいいのかっていうと、そうとも言えないと。時代はやっぱり変わってくるんで、同じ作業を繰り返していくだけでは先がないことありますよね。まあ農業だってですね、まあ昔のような観光農法、昔からっていうかまあこの昭和になってからね、観光農法をやっててもですね、どうもこれもちょっと先行きないと。そしたら自然栽培に切り替えてみようかとか言ってね、やっぱりそれは新しい可能性を見つけることだよね。自然栽培でありましたら、今までその農薬とか肥料とか入れてて、それ入れないわけですから、その分自然の中から言ってみれば養分乏しますか、生きる力を得てきて、それで稲を育たせ、稲とか植物を、作物を育てるわけですから、もっと大きな、言ってみれば自然の、てかもっと言えば宇宙の無限の可能性にアクセスすることによって初めて、自然農法ってのはできるわけですね。で、天と地とよく言いますけどもね、天地と言いますけども、まあ天も地も両方ですね、意味ある力を持ってますんで、それをいかに自分たちで取り入れることができるか、それによって農業も発展するし、まあ、人間も発展すると。だから人間というのは常に無限の宇宙に向かって発展するんだと。ですからその人生の可能性は無限大ってそういうことなんですね。会社の可能性も無限大で、有限の世界だけで取り合いやってたら所詮ね、人間で生まれて獣で終わるみたいな一生になっちゃいますから、それはしょうもない話でですね、常に無限の世界に向けて発展すると、まあ、これが言ってみれば精神文明の時代ということですね。物質文明の時代ってのはどうしてもやっぱりこう人口が増えたりして、人口の増加率が高かったりして、物の取り合いやってる時代だよね。物の取り合いやってる時代でありまして、やっぱりそれはですね、人で生まれて獣で終わるみたいな人生にもならざるを得ない部分があるわけですね。でももうそういうなんか苦難の時代はだんだん過ぎ去ってきて、で取り合いばっかやってるとですね、いい友達いなくなっちゃうでしょ。好きあればなんか盗もうなんて人生でやってるとですね、会社もそうだけどろくな人と付き合えないですよね。砂粒みたいな人生になっちゃって、結局全く縁が結べなくなっちゃって、しかもそこに財政金融破綻で、なんで仕事もなかなか見つからない、それから 政治もろくに機能しない、財政も機能しないというと完全に取り残されますよね。でも取り残された時に結局待ってるだけなんでしょ、そういう風な人生になっちゃうと。誰かなんか自分にしてくれるの待ってるだけになっちゃって、誰も来ないですよね。待っててもバスは来ないというのが今のこの時代じゃないですか。だからやっぱりね、こう人と生まれて獣みたいに生きてるとですね、まあ、最後行き詰まることはっきりしてるわけだな。いわゆるその和光同人、善悪合わせ飲む時代は終わりましたから、自分からやっぱり善の世界に動いていかないと、これはもうなんか一人ぼっちになっちゃって先なくなっちゃうわけですよ。すごい時代になっちゃったわけ。でもこういうのは別に各宗教いろんなところで予言はされてるわけでね、何教でありましてはまともな宗教ならやがてそういう時代が来ることはですね予言されてるし、で最近はウォール・ストリート・ジャーナルにもね、若い人は信仰心がどんどん持つようになったって書いてありますから、いやそれはだからちゃんとみんな分かってんだよ。そういうね、人と生まれて獣で死ぬようなことを人生はしたくないと思って必死にみんな頑張ってるわけですよ。頑張ってればですね、方法論が多少ずれてたってですね、なんとかなるんですよ。チューニングしながら人生で生きてますから、最初一つでね、一つやり方で成功しなきゃ、だんだんチューニングしていくわけですな。だんだん成功しますから、そのこっちの方に向かって生きていこう、無限の宇宙に向かって生きていこうとさえ思ってればですね、まあ大体なんとかなるんですよね。多少早い遅いがあるぐらいのもんで。だからまあ大体これで方向性としてよろしいと思いますよ。でそうするとですね、この無限の宇宙っていった場合にはですね、やっぱり無限の宇宙のある程度の構造みたいなものもこう理解していないとね、だから音と水の関係とかですね、あとこう言霊のこととかですね、まあそういうのもこう理解してるとですね、それってのはこう閉じた宇宙の世界だとまあ意味のないことに見えるかもしれないけども、開いた宇宙だと、まあ無限の宇宙っていうことを考えるとね、無限の大宇宙とつながってると考えてると、そういうものがこう行き来してるわけですよ。すなわちさっきあのね、息をするとか飯を食べるとか、経絡っていうのはその人間の体の外とつながってるって言いましたでしょう。だから宇宙もそういうはずなんですよ。これ外とつながってる部分があるはずなんですね。でそういうのをやっぱりいつも意識しながらやってると、やっぱそれはなんかちゃんと宇宙も回るし、会社も回るし、人も回るんじゃないですか。すべてやっぱりこう有限のものはどっかで無限の世界とつながってるんですね。この有限の世界で、ほとんど有限の世界で完結するように見えながら、無限の世界とつながってるところをよく理解して、それで行動してきたですね、まあいいわね。だから体のことでもですね、まあ、特に経絡で言ったら鍼灸とかね、 CS60 もそうかもしれませんが、まあその経絡を上手にですね刺激するとですね、まあ人は健康になりますよ、やっぱりね。昔からそういうのはちゃんとみんなやってるわけですから。あとは漢方薬なんかもそうですけどね、昔から先人たちが大変な苦労をしてですね、薬のなる薬草を見つけるわけですね。じゃあキャベツ食べるのと薬草食べるの何が違うのって言うと、やっぱりあれは見つけたわけでしょ、薬に効く、葉っぱとか野菜をね、大変な努力をやって見つけるわけですよね。その結果今あるわけで、だからこう食べるっていうのも外からなんか取り入れるってことですもんね。まあそういうようなふうに生きていくとですね、人生はいくら長くても飽きることはないでしょうな。で人生やり尽くすってこともないでしょうな。宇宙は無限でありますから、やることはまあいくらでもあると。ただやっぱりね、全てできるわけじゃないから、とりあえず今回の人生においてはまあ大体これぐらいの範囲でやっていこう、この人生この先10年ぐらいこの範囲でやっていこうと大体決めてですね、テリトリー決めて大体やっていくわけで、でいろんな人がですねそれぞれテリトリー決めてやっていくと、まか不思議、世の中全体がですね一つの有機体となって行動できる。このあたりはだから知らず知らずのうちにですね、大宇宙がですね人をコントロールしているという、まあ本人は自分でやりたくなってやってる気なんでしょうけども、大きいところで大宇宙が個々人をコントロールしているという、まあこういう仕組みになってるわけですね。したがって今みたいにですね、こうなんとなく閉塞的だなって見える時代はですね、無限の宇宙に向かって発展していくんだというはっきりとした意思を持ったらいいと思うんですね。だから今自分が持って意識してないところにエネルギーの元があると、健康法がそうでしょ、自然栽培がそうでしょう、あといろんな能力がそうなんですよ。できないことができるようになるというのは、あれはやっぱり大宇宙からの無限のエネルギーを取り入れてることだと思うんですね。 だからその何にもないと思っていても実は無限の宇宙との交流を考えたら無限の可能性を持っているのが人なんです。それを開発するかしないかだけのことなんですね。まあそういうふうに考えてやっていけばこの人生多分楽しいと思いますよ。やっとなんか有限の取り合いだけの世界から人間も足を洗える時が本格的に来たんじゃないかと思うんですね。この機会はですね、ぜひ生かしていくことが大事かなと思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、有限の人間が無限の宇宙に発展していくことが人生ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。